はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月の10日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして水曜日は
言わないと分かんないと思うので言いますね、25センチ髪を切りました。
本当だ。
あ、短くなってる。
誰も気づかれないように髪を結んでいたんですが、
あ、そう、
はあ、
どうしてですか。理由は なんで
切ろうと思った。
いや、もうめちゃくちゃ伸びちゃって、うん、私年に1回切るっていう遊びをずっとしてきたんですけど、なんか毎年6月に切ってたんですけど、5月とか、ちょっとそこまで待てないぐらい、なんか去年の夏、自粛で家にずっといたからですかね、めっちゃ伸びちゃって、
なんか一生懸命写真撮ってますね。
下ろすとすごい切った感が分かりますね。
分かるんですけど、一本に結ぶと前から見た印象が変わらないから誰も気づかないじゃないですか。ね、だからまだ、あの、もしかしたらマネージャーも気づいてないか、誰にもバレない。
一足にしちゃうとちょっと気づかれ
にくいですよね。女のなんかこう髪の毛を切ったあの気づくのってなかなか男にとってはね、
はい、
大変なことだよね。
タモリさんぐらいですよね。タモリさんぐらいですよ、
ね。タモリさん髪切ったね。
あ、そうなの。
髪切った。
でもそう、これはだから期待してないっていうか。あえて一本に結んでるので、一回なんかツイッターでも25センチ切りましたみたいなこと書いたら、あの、優しいね、そんな興味ないんでしょうけど、読んでくださった方が、あ、じゃあ明日の生放送楽しみしてますねとか、なんかいろいろ書いてくださったんですけど、いや、一本に結ぶんで多分わからないと思います。
でも今下ろしたサービスがありましたからね。
ーサービスじゃない、
やっぱ短い方が楽かね。
楽、もう髪の毛乾くのが全然違うじゃないですか、スピードが。
ちょっとびっくりしますよ、おーって。
そう、あとシャンプーが数滴でいいんですよ。
もう
数滴はちょっと少なくないか。
滴は少ない。
あの、今までやっぱもう肩甲骨の下ぐらいまで長かったんで、シュポシュポぐらいしないと、2回ぐらいポンプを押さないとちょっと泡立ちが。
いやいやいや、俺だって2回ぐらい押すよ。
いやいやいや、またまたご冗談を。
いや、ご冗談をじゃねえよ。
え、2プッシュいります？
いや、いらないんだけど。いらないんだけど。
やっぱ泡立ちを楽しみ。
いや、そうじゃないんだけど、手のひらに2プッシュぐらい乗ってねえと。
あ、まあ。
まあ、1プッシュだと心もとない感じはしますわな。
でも今、1プッシュもいらないです。
いけるみたい。
今ちょうど、どうでもいいんですけど、シャンプーのボトルがほぼなくて、
はい、
1プッシュしたとて、なんかピシッしか出ない。状態だからピシッピシッピシッって3回ぐらいやって、なんか3滴飛んでるぐらいで、
小さいのが出る感じ。
そうそうそう、
買え、足せよ、新しいの買ってきて。
そうなの、そうなんですよ。
じゃあちょっと縁も竹縄なんですけど、今日バレンタインウィークということで、私コスプレ用意してきたんです
けど。何ですか、コスプレ。
ちょっと着替えてきていいですか。
え、
着替えてきていいですか。
あ、いいです。
なんか持ってる暇しみたいな
風呂敷を。今日のダンミスさんからのバレンタイン情報のプレゼントもございまして、リスナー皆さん3名にプレゼントがございますんで、
はい、もう人には言えない苦労をした人にあげます、
ね。でもそれ言ってくれないとあげられない。
そう、あげられないんです。
難しいね。
ね、こうメッセージカード付きで3名の方
プレゼント。2時前には帰ってきたね、着替えの。
え、そんな長くかか
る。分かんないけど、どのくらいかかるか。
すごい、私もうバレンタインっていう文化が。
じゃあ着替えときゃいいじゃねえか、あいつは。
いや、それやっぱ
違うの、インパクトが違うの、
違うんだと思いますよ。
サプライズしたいんでしょうね。
サプライズがある
だって、はい、あの、もし今着替えちゃってたとしたら、放送が始まる数分前にもう、多分うちらいじり倒して、本番入った時に何も言わない可能性ありますからね。
まあそれはね、
そういうとこあるじゃないですか。
まあそれはあるかもしれないけど、
ね、まあ、はい、なんだろうな、今なんか、緑色みたいなのが見えた気がするんだから。
あ、そう、緑色。何なんだろうね。葉っぱがなんかなんのかね。葉っぱじゃ
ないか。葉っぱ。葉っぱじゃなくて葉っぱですか。
葉っぱ。葉っぱはあんまり関係ねえだろう、だって。
いや、私いろんな着ぐるみ、その昔コンビでコントやってた頃は、家に5万と衣装があったから、その中でなんか変な衣装って言ったら、葉っぱ。は売ってましたもんね、昔パーティーグッズで。
ああ、そうなの。
はい、あの、もうちょっと安い感じですけど、一応背中に甲羅っぽいのがフェルトでついてて、で頭に皿が乗ってる感じ、ありましたよ、カッパと、
じゃあ同じプレゼントなら俺の方の話もちょっと先に
しましょうよ。いや、現場にはあるんですよね。
いやね、あの、これとね、
うん、
これは昨日紹介したのね。
黒と赤ですね。
まずめっちゃいい
乳牛のホルスタイン。
乳牛のやつ。
黒白と赤白ですね。
鈴ついてめっちゃいいじゃん。
うん、それで
鼻輪もついて。
鼻輪もついてね。まあこれでこれかなと。
うん、
あのスペシャルウィークにね、はい、向かってのまあまあなんていうのノベルティみたいな。
めっちゃいいです。
うん、はい、まあ、もう本当に一生懸命作る。でね、これだけじゃちょっとまあ、座ってた方が怒りのまこちゃんだったっけ、
う
ん、前のやつがあるんだけど、それの代わりバージョンのこの看護婦まこ
ちょっと
壁にぶつかった
ね。壁にぶつけましたけど、
壁が増えましたがスタジオの中のね。
ちょっと今ねこの辺から撮ってくれる、ま、
そう、え、それ何着てんだ、白、うん、
これはね、看護師の格好してるのね。
うわー、う
ん
う
ん、で それとね、もう一つね、
このゴールド？
いやこれね、
うん、
まあ茶色の牛もいたなと思ってね。
はいはいはい、あ、いますね、ま、茶色のね、う
ん、で茶色の牛もちょっと見本で作ってみたんだけど、はい、したらなんかもうこれ見たら牛かなんかも分かんないし、茶色いのがなんか人にうんこ投げつけられたみたいな。
いや、いや私は言うのやめましたよ、うん、それ、うん、
なんか
そんな一瞬ゴールドに見えました、こっちから。
あ、そう、うん、でもなんか、うん、うんこ色みたいなまあこれと
まあってなっちゃうけど、ま、言われたら
まあでもこれ両方ともなんだかよく分かんないなということになりまして。
なりましたか。
なりました。
いいですね。
でも作るだけはね、いろいろ試してもらって、うん、手作りの人にこの、まあ、専門これだけ作ってくださってる方がね、はいはい、いるんでね、それをやったんだけど、
手作り、
まあどうしようかなと思って、あんまりね、なんか何体もあってもしょうがないんで、まあ基本的にはこの黒と赤を、
はい、めっちゃいい、ま
あ、昨日から言ってる、
はい、
ノベルティにスペシャルウィークでメールをくださった方ね、まあどういうふうにしようかなとかね思ってるんだけど、うん、まあこのこれどうよ、この茶色は
茶色は茶色で可愛いです
よ、ね、いや可愛いんですよ、
可愛いのかね、これ牛ってわかる、これ座っちゃってるけど、
柄でわかります、うん、あとやっぱ首の鈴は大きいな、
うん、ああ鈴がな、うん、
あと、
うん、
尻尾ついたの私個人的に大変嬉しいです、
うんうん、ああ尻尾ついてますね、はい、そう、じゃあどうしようかな、まあまだね、来週だからどういう風にするかは、うん、もうスタッフとスタッフも考えてくれてるから任せますけど、はい、一応この黒のホルスタインと、うん、まあ、この赤のホルスタイン、あ、こんなのいないんだけどね、本当はね、
赤はね、
赤なんかいないんだけど、
でも牛乳パックで赤は結構ありますもんね、なんでか知らないけど、
あ、そうかね、
うん、だから牛のイメージの柄として赤のそれは意外に馴染みがあります、
はい、はい、帰ってこねえのあいつ帰ってこねえじゃないか、
いや、なんか、
うん、
なんかちらっと見えてるような気もするんですけど、
はい、まあそんなんで、
もうちょっと
検討して金曜日には、
はい、
なんか結論を出そうと、
はい、で来週のプレゼントにな
んだお前それ、
ダミさん帰ってきました、
何だ、
豆、エンドウ豆です今日、エンドウ豆の誕生日なんです、
エンドウ豆の誕生、
2月10日はエンドウ豆が誕生日なんです
そうだとしてもよ、
うん、
待ってください、まだ続きがあるんです
、はい、
エンドウ豆の豆言葉が、
うん、
必ず来る幸せなんです、
必ず何
来る幸せ、
はい、だから今は大変でも、
何豆言葉って、
豆言葉かな、
はい、
花言葉、
豆言葉です、
豆言葉で、
はい、
必ず来る幸せ、
はい、なんで必ず来る幸せを願って、
うん、
今日エンドウ豆で来ました、うん、
それは偉いけど、
はい、
世間の人は必ず来る幸せなの、それともお前に来る必ず来る
幸せ、いや私はもうどうでもいいので
エンドウ豆となって人に幸せを今撒いてる感じだよね、
はい、エンドウ豆になってきました、う
ん、まあ、世間の人には幸せを撒いてくれるのは嬉しいんだけど、
はい、
なんかお前がなんかあんまり幸せそうに見えない
あ、だから吸い取られていくんじゃないですか、人に幸せを与えてる分、
る
自分の幸せは流れ出て
るんですよ、アンパンマンみたいなもんか、
そういうことです、まあ、アンパンマン幸せそうですけどね、外見がね、
うん、
でなんかちょっと頭からあのエンドウ豆のさやのとこかぶってるから、うんうん、それがなんかちょっと、うん、ダミちゃんが着るとシスターみたいですごく綺麗よ、 ありがとうございます。好きとこと
真ん中にはそれ豆がな豆が並んでるってことなんです
か。豆が出てます。
ああそう。
あの茹でてはぜちゃったのかな、うん。ちょっとお豆が出てきてね。
そうなんです。スナップエンド。うん、
それ
後ろ後ろはどうなってる後ろは。あ後ろは後ろは結構安ぶしんですね。
でも相当袋に詰めてたんだね。シワシワだよね。
はい、一回洗ったんで。
あ、そうなんだ。
はい、一回洗って。
え、それ何売ってんの？
はい。
どこで？
エーマゾンです。
エーマゾンで売ってた？
はい。
え、逆になんて調べてそれ出てきたの？
これ
エンドウ豆着ぐるみ？
いや、だいたいそれな何の時に着るように売って、
そう、
売って
た。そういうことなんですよ。
いや、すごいホットドッグと悩んだんですけど。
うん。
長細い形状のもので悩んだ。
ホットドッグも食いたいな、はい、なんかな、はい、
食べたいな、
違う話になっちゃう、
違う話、食べたいけど私も。
いやでもそれは何の祭り、それは関係ないの、何の祭りとか
言う、
はい、
エンドウ豆で検索したらエンドウ豆になれるって書いてあったんで。
あ、なるほど、
そっち先だったんだ、
はい、
その着ぐるみって引いたんじゃなくてエンドウ豆から行ったんだ、はい、
それで、
はい、
その格好でチョコレートのプレゼントを持ってきてくれたの、
はい、はい、チョコレートと今日はあのタッチレスキーの、
うん、何それは、
タッチレスキー、
タッチレスキー、
はい、触れずにボタンが押せたりドアが開けられたりするやつです。
あ、これはこれあの、
あ、なんか
タッチレスのキー、
はい、
はい、
キーなんかホルダー、
はい、
これは何、
キーホルダーです。
これどうするの、せあの静電気とかが、
はい、
大丈夫なやつってこと？
静電気じゃないです。
あと触れないように、
触れないです。
触れないように。
エレベーターのボタンとか。
感染対策用の触れないキー、
はい。
触れないで済むタッチキー。
はい、
ああ、なるほど。猫の手がついてるからこれで触れればいいんだ。
そうなんです。
棒でね。
うん、は
い、手の甲でね。だからどっかつけとけばいいんだよね。
つけとけばいいんです。そうなんです。
これを何セット用意したの？ワンセット、
ツーセット、
三セット、
三セット。
はい。チョコと、
うん。
の、
うん、
タッチしない、
はい、
それとチョコレートの組み合わせ、
あと3入りカードを、
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
すごいね、
欲しい方は、
欲しい、
欲しい方はどうすればいいの。
これももしよかったら、うん、エンドウ豆も、
ダミちゃんが一回来た、来たエンドウ豆、
はい、
ダミスが一回来たエンドウ豆をそのまま、
はい、そのまま、
そのままプレゼント。
細身の方じゃないと切れはしないよね、う
ん、エンドウ豆欲しい人いるかな、
わかんない、
ダミちゃんが来たもん、が欲しいって人もいるよ、
うん、
何かのね、あの子供たちとかのね一緒のパーティーみたいな時には、はい、なんか来て、なんかなんで来てるんだみたいなのはいいかもしれない
よ、
ね、
そう、う
ん、あれホットドッグの方が良かったですか。
いやいやいや、ホットドッグがどういう格好してるのか分かんないからね、
これの、うん、これがソーセージなだけです
まあだから長細い形状のものなら大体いけるかもしれない、まあ、
でも、ま、豆もいい感じですよね、
うん、豆いいよ、はい、あのかわいい、うん、一回芋虫かなと思った一瞬、
言われなきゃ豆って分かんないよな、
透明に、
うん、言われなきゃ豆ってよく分かんないよね、うん、芋虫かなと思わず、
ね、ちょうどね胸のこうポンポンポンって3つ豆のところが ね、
は
い、
豆です
。そう、虫のお腹っちゃう、うん、だからバッタかなって一応
バッタじゃないよ、エンド豆だよ、
豆だよ、
豆だよ、
はい、
じゃあ取るとひどいんですけどね。
え、何それ、
いや、かわいいよ、
顔はどうな
ってるの。あ、豆の一つなんですね、はい、顔がね、
顔も豆の一つなんだ、はい、豆が4つ並んでるってことなん
です。
ああ、そうですか。
一番上の豆から顔を出すってことですね。うん、はい、
なるほどね。
綺麗よ。
よかったです。
普通それでも顔も多分緑に塗るんだよな、多分。
緑にね。
忘れてちょっと塗ってきます。
いいよ、いいよ、お前。
いいですか。
何分経ってる
の。あ、でもうち帰ったらありますよ。うん、前、なんかコントでキャベツやろうと思って、うん、三吉っていうその舞台メイク屋さん行ってキャベツになりたいんですけど、うん、って言った時に緑の、うんうん、あの動画、動画買いました。
ああ、買っとけばよかった。
で、あの濃い緑のペンで線描けるように。
俺もあれで、あ、もうなくなっちゃって、昔シティボーイズはジャガイモと人参と玉ねぎっていう
カレーの材料みたいな。
カレーか。肉じゃ。
なんかこうコントやったことあったよ。
なんでしょうね。人は一回何か。
内容は覚えてない
けど。何かになりたくなる。
そんな格好をしてた。
何かになろうと。
そんな格好してた記憶があるけど、
はい。あ、いいですね。はい、懐かしいな。
は
い
は
い、
ねえ、昔は懐かしいよ。はいはい、まあそんなんでプレゼントです。
欲しい人
は
嬉しいね、
メールですね、
うんうん、
まあ、着ぐるみも欲しい方、その理由も添えて、
はい、理由も添えて、じゃあのバレンタインチョコが欲しいという方ね、3人、うん、
壮絶なエピソードを添えて、
うん、はい、豆の衣装が欲しいという方、理由も添えて、ゴールデンアットマーク JOQR.net まで、住所と 本名お書きの上お送りください。
理由とね。
理由とね。
今日宮台先生に見せたかったな。
今日スペシャルウィークじゃねえや。もう来るとしたら来週だったんじゃない？
来週も着る？
来週も着ますか？
あ、でもそうしたらプレゼントできない、
ね。そうですね。
あ、再来週、来週、再来週、
再来 週, 再来週。
でも多分先生は眉を、うん、眉毛を一つ変えずに喋るんでしょうね。うん
まるでいつもそうかのように。
そうかのように。今日は緑だねぐらいの。
だかもしれない。どういう反応するか分かんないけど、ね。ものすごく驚くかもしれないですね。はい、分からないよね。はい。はい、さてさてそんなんで、はい、何をする。なんかお前やってたとかなんか言ってなかった。始まる前までどっかで。
やってた。
何かやってたとか言ってたとか言わなかった。
私なんかやってた、うん、言ってた。
それは髪の毛のことだったの。
髪の毛かな。うん。
すごいざっくりしてるな、
いや全然あれですけど、
うんうんうん、
2日前ぐらいにめっちゃイライラした話していいですか？
何
どうしたんですか？どうしたんですか？
ファミレスで打ち合わせしてたんですよ、
は
い、で、ファミレスってこうボックス席みたいなとこあるじゃないですか、はいはい、そこ座ってた隣のボックス席に若いカップルがいて、
はい、
でなんかあれなんでだろう、うん、コーヒーがたっぷり入ったグラスを持って一回立ってたんですよね、彼の方が、
はいはいはい、
だからおかわりでもないんだろうけど、うん、
まだ入ってる、
はい、それを私のテーブルの横でストンと落としたんですね、うん、まあハプニングですよね、
はいはいはい、
あ、うっかり、
はいはい、でコップが垂直にそのままの形状で下に行ったもんで、うん、割れなかったんですけど、
はいはいはい、
信じられない広範囲にコーヒーが飛び散ったわけですよ、
うん、
パーンって噴水みたいに。だからテーブルの下のはずなのに、うん、テーブルの上のノートとか書類もコーヒーかかりましたし、
うん、君のやってたね、
私の
君の机のね、
うわーやだな、
で、うん、あとジーパンの足のところが綺麗、うん、
はい、
な、それこそ牛模様じゃないですけど、うん、コーヒーの模様になっちゃったんです
よ、うん、
だけど
熱くはなかったの、
アイスコーヒーでした、
アイスコーヒー、うん、はいはい、はい、
そしたらなんかめちゃくちゃ、うん、はあ、すいません、うん、すいませんでした、うん、大丈夫ですか、
うん、
すいませんでしたってめっちゃ彼が謝って、うん、で彼女の方も立って、うん、すいませんでしたなんつって、うん、そしたらやっぱおばさんもう怒れないというか、うん、まあ別にハプニングだからしょうがない、うん、事故みたいなもんだから、うん、あ、いいですよ、お気になさらずなんつって、そちらこそ大丈夫ですか、うん、なんつってね、
うんうんうん、
で、そのファミレスの人も心配しておしぼりとかいっぱい持ってきてくれて、でもやっぱコーヒーだから1時間叩いてもまあ落ちないけど、まあ打ち合わせ進みながら叩いて、その時は正直100許すっていうか、もう別にしょうがないと思ってよかったんですけど、そいつらがなんかふって気づいたら何にも言わないで帰ったんですよね。
あ、
そしたらまたなんか120の怒りが湧いてきて、
100許したのに
120を超えてきたっていう、いや帰りにすいませんでしたじゃない
が欲しいですね。
どうですか、
欲しいです。
しかもなんか謝った割には意外に席戻った後すごい2人でなんか喋らないで携帯になんか打って見せていいとか言ってるから、自意識過剰かもだけど、伊藤あそこじゃねみたいな空気もありつつの、
は
い、無言で帰ったら、あさこ、激怒りですよね。
激怒プンプン丸。
一回許したのに、一回、怒りが、もう1ミリもイラッとしなかったのよ。かけられた時は。しょうがないなって。
すごい、席が遠かったそういうことではないんですね。
隣です。
隣ですよね。
廊下、その、コーヒーを落とした現場の廊下を挟んで、
いやだって そいつは なんでコーヒー持って立ち上がって、
それもちょっとよく分かんないんですけど、
それなんで、
ね、なんでスポット落としたのか、
落としたのかもよく分かんない、
よく分かんない、いろんなことがよく分かんない、だんだんそうするとなんか勝手に物語作るじゃね、うん、ないですか、
わざとじゃないのかとか、
わざとじゃないかとか、うん、でもあんな綺麗にわざと落ちないぐらい綺麗に落ちたんでスポンつって、だって落とし方によっては他のお客様も、うんうん、ねね、席いらっしゃるから迷惑じゃないですか、
二、はいはい、人のへそ毛と陰毛がつながりますように
お願いします、
はい、そしてなんか剃っても剃っても生えてきますように、
本当よね、剃ったそばからね、
剃ったそばからニョキ豆苗のごとくですよ、
はいはい、それは何、その男女の女の方に願ってるわけ、
どっち
も男の方に、
どっちもですよ、
どっちも、
はい、でいつか二人のそれがつながっちゃえばいいんだよね、
はい、
繋がっちゃう。
繋がっちゃう。
いや、 本当に、いや、こんな
イラ
チババアですけど、
2人のは繋がんないと
思う。いや、それはちょっとなんかね、
イラチババアなんだけどさ、なんか、うん、あ、怒んない時もあんじゃん私思って、最初パシャンすいませんって言われた時、あ、穏やかな女朝子誕生みたいな
でもなんかわかんないけど、若いやつらはもうここで一回ずっと謝ったから、それでもういいんじゃないかな、ね、みたいな風に思ってるのかもしれないね、
ま、いや、かといって萎縮してそこにいられても嫌だから、別にベースはいいんだけど、うんうん、
最後になんか謝るぐらい、
やっぱね、無言で帰った途端に、あんなに女神のように穏やかだった私がもうめっちゃ怒って、でその打ち合わせしてたのに、もう打ち合わせになんなくなっちゃって、もうイライラが止まんなくて、でもうあいつらにクリーニング代4万払えて言えとか言ってずっと怒ってて、もう帰っちゃってるから言いたいんですけど、
まあ今日ここで喋って少し発散した感じで、
はい、もう大丈夫です。もう大丈
夫。まああとね、へそげと陰毛もつながりますしね。
そうそうそう。こういうのって意外と喋っちゃった方が楽になる。
そう、まあ、そうかもしれないですね。もう3日経ってますけど。
あ、もう3日も経ってんの。
もうい
や、まだ3日ですよ。
2日か。もう同じ熱量で喋る。うん、もうまだいらっしゃるから、そいつ、あいつら。
これもう断蜜もやられたら、断蜜もすごい顔で睨んだかもしれないね。
本当だよ。だってエンドウ豆だったらもうコーヒーのシミ消えないよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
結局ジーパンも3回漂白剤につけて洗って、うん、漂白剤つけて洗ってで、やっとほぼ分かんないぐらい
になりました。うわー、辛いわー。
くそ、あいつら。今頃ニョキニョキ毛が伸び出して
る。へそげと陰毛もがっちりつながれ。がっちり、ワンチーム。ワンチーム。
嫌なワンチームだな。
足の小指ばっかり蚊に刺されろ。
嫌だ。あれ、かゆい声って痛いんだよね。
はい、
足の小指の蚊ってね。
昔カレーライスかけられたことあったな。
なんでですか。
従業員の人がつまずいて、
うわ、怒りにく、
怒んなかったけど、
はいはい、
怒んなかったけど、
でもなかなかじゃないですかそれ。
カレーまみれ、
カレーまみれ、
熱いし、
うん、しかも、まあ、当時、まあ、あんまりお金もなかったけど、なんかの仕事であれで一丁来のスーツだったんだから
、あー、うん、なんてことだ。
いやー、しかもカレーもシミになるよあれ。
カレーなんて落ちないですよ、
う
ん、
あ、そう、まあ、よくその辺のは覚えてないけど、あ、でも謝ってなんかお店の人が出てきてクリーニング代をくれるとかくれないとかとか、
まあでもお店だとそうなりますよね、まあ、
そうなったんだけど、
ね、
うん、まあ、
しかもカレーだし、
うん、もうめんどくさいからいいやみたいな話になっちゃってたからな。
それはもらうべきですよ。
もらうべきです。
今考えればね、うん、当時はでもね、何十何十結構何十年も前はね、なんか緩かったっつうかね、
まあ、なんかね、まあね、
時代や、まあ、みんなそう閣下してなかったっつうかね、
まあ、ちょっとは余裕があった、
まあ、背景もなんかあったのかな、まあ、よくわかんないけど覚えてない、まあそんなことがありました。はいはい、はい、まあね、いろんなところにね、怒りの種は起こってるね。
はい、怒りの種
は、ゲラゲラ笑
いながら、
はい、
豆がね、
横の聞いてた豆が怒ってたからね、豆の方が怒
ってた、ね、いやもう豆はね、うん、制裁をガンガン加えていきますよ、う
ん、お願いします、はい、豆。
はい、慶太郎君、うん、
はい、まずこちらですね、うん
う
ん、昨日、まあ、スポーツ報知で配信されてた記事なんですが、うん、はい、東京都医師会は9日に定例会見を行いまして、うん、はい、まあ、その中で井ノ口正孝副会長は都内の新型コロナウイルスの重症患者について、うん、今重症の患者さんが減ってきたとニュースに流れていて、うん、皆さんほっとなされていると思いますが、多くの方がこの間に亡くなられたと、
うん、
まあ、どういうことかっていうのは、重症者の、まあ、これも井ノ口さんの言葉ですけど、重症の患者さんが減ってきているのは良くなっただけではなく 40% くらいは亡くなられているという、まあ、現状の認識を示して、落ち着いている中にそういう不幸があることもご理解いただき、今後また増えてこないようにご協力をお願いしたいと話したということです。
亡くなられている
、はいはい、減ってるのは亡くなってるんだっていう、
まあ、重症者が減ってきたっていうニュースがねたくさん流れてるんだけど、はい、まあ、だけど結構亡くなられてる方も多いと、うん、まあ、病床の空いた少なくなってきた原因は、あの退院して出てっただけじゃないと、はい、それ以外にもあるよっていうお話で、前からこの辺はね、まあ、だけど1日重症者が重症者じゃなくて亡くなられた方がもう結構な人数になった時に、 最初は40人前後で推移したんだけど、それがどんどん増えていった時に、はい、これはちょっとね、うん、せっかく、ね、治療してそれなのに亡くなられたんだなと、うん、でしかも今なんか調整中でこのベッドの空くのを待ってる人もまだたくさんいるんだよね、
空き待ちの人いますね、う
ん、
はい、
昨日だっけな、神保さんが来たのはね、はい、昨日でいろんなこと言うけどね、日本はどうなってるかっていうと、まあ、世界に比べれば感染者数も死者も少ない、
はい、
だけどもこんだけ逼迫 してるっていうのは医療現場逼迫緊急事態宣言だと、うん、そういうふうに考えた方がいいと、うん、医療現場がなぜこれだけ、ね、これだけもう、ね、世界の中で医療も発達してて、はい、いろんな病気も治せるぐらい大変な、ね、国民皆保険もある、それなのになぜだと、それは医療の現場が逼迫しているからこの緊急事態宣言になっちゃうんだと、まあ、だから人数は もちろん問題だけど医療現場の方が問題で、ここを、まあ、1年もの間、まあ、その前から感染症に関しては何やってたんだっていう話がずっと残ってて、まあ、その医療業界のねこの辺の、うん、ところももうちょっと一生懸命その病床数を増やすことに、うん、はい、まあ、国と一緒になって取り組んだ方がいいんじゃないかってことをおっしゃってましたけどね、
はい、で、まあ、そのいわゆる新型コロナの切り札とされているのが、うん、ワクチンなんですが、はい、今日毎日新聞大きく出ています、うん、接種1瓶6回から矢印が引いてあって5回ってなってます。
接種1瓶、
はい、厚生労働省は9日アメリカ製薬大手ファイザーなどが開発した新型コロナウイルスのワクチンについて1瓶あたりの接種回数を6回から5回に見直すことを明らかにしました、うん、国が確保した注射器では5回分しか採取できないためで、政府がこのファイザー社のワクチンで想定している7200万人分の接種の人数が減る可能性が出てきたということです、
うんうん、はい、注射器が違うんだって、
はい、
俺最初意味分かんなかったんだよね、うんうん、6回分の薬液があって、うんうん、それを6回で注射器で6回ですりゃいいじゃんと思ってたら、うん、使う注射器が全部全部吐かずに頭のところに薬液が残ると、
うん、
この残っちゃった分が5本分残るってことは1回分足んなくなっちゃうと、普通はこの薬液が残るような注射器じゃないのをね、外国では使ってるって、なんでこんな注射器を使って用意したのかも全然意味わかんない、うん、結局それでいくと最初何千人分、何万、
7200万人分
用意したんだけど、この注射器でやると1200万人分ぐらいが足んなくなると、うんうん、薬液が中に残っちゃうから、うんうんうんうん、はい、1200万人ってだいたい東京都の
人口ぐらいですからね、
人口ぐらいか、
はい、うん、
ね、それは、うんうん、それはこうね、提供する会社も、まあ、1200万人分あんたら無駄にしてるよっていうような話になっちゃうから、ね、うん、随分おかしな話だなというふうにちょっと思ってるんですけどね、うん、
貴重なワクチンですからね、
そうなんだ、結構貴重なワクチンで
大事にしっかり使わないと、
ね、もうちょっと早くこれに気づくというか、はい、もうちょっと早く薬液をちゃんと使い切る、うん、注射器を用意するか、うん、何があったんだろうなっていう感じだね、
はい、うん、さあそしてこちら行きたいと思いますが、うん、こちらもコロナなんですが、うん、コロナ感染で休業無給という毎日新聞の見出しが出ています、うん、東京女子医大職員にとあるんですが、うんうん、東京女子医科大学が職員に対して新型コロナウイルスの感染で休んだ場合、感染の原因によっては休業中の給与を無給にするという文書を出していたことが関係者に取材で分かったということです、うんうん、不適切な行為で感染したなどと認められれば民法上の債務不履行に当たるとして無給にするということなんですね、うんうん、ただ不適切な行為っていうのが何を指すのか具体的に示されておらず、うん、職員からは恣意的に運用されると懸念の声が上がっているということです、う
これ何なの不適切な行為って何があるの、なんか何が
そこがですね、うん、まあちょっと何を指すのか具体的に示されていないということなんですが、
コロナに感染した時の感染経路が問題だみたいな話なの。
そうですね、感染の原因ですね、感染原因として文書は大学側からの自粛要請に反した行為で、2つ目に明らかに不適切な行為のどちらかが認められた場合、休業中の給与を無給にするということです。
明らかに不適切、
マスクしないでぎゅうぎゅうのパーティーやったとか、
ああなるほど、
あんまないだろうけど、まあ
ね、そんなことでもあればそうかもしれないけども、うん、それだったらね、うん、街中で感染してる人だって、はい、いろんな状態があったりするわけ、う
ん、いろんな事情で感染しますよ、
ね、はい、いろんな事情で、だからそれをだからその人のね、うん、なんか履歴から判断するんじゃなくて、うんうん、コロナにかかったらこういう対処をしますよって、はい、しかもあれだよ、東京女子医大の職員に対して、うんうん、だから、うん、まあこれ、まあ、医療従事者ということになるよね、はい、それに休業、その人が休業したら弁護士立てて無給にするぞ、
はい、まあ、弁護士さんのまあコメントも載っているということなんですが、うん、文書は医科大で勤務する職員は本来健康な状態で労働を提供する必要があると指摘していて、うん、対策を怠って感染し休業することは民法上の債務不履行に当たるとの見解を顧問弁護士から得ていると、まあ、こういうふうに書いてあるそうなんですね。でこの文書を読んで系列病院で働くという職員の方は、わざわざ弁護士の見解を持ち出して脅されているように感じた、自覚なく感染した場合はどうなるのか説明もないと憤ると書いてあります、う
ん、自覚ない場合もありますもんね、うん、
休業中の給与を無給にする、
どうやって生きていくんですか、うん、
どうやって来るんだよこの人は、うん、ね、うん、どんな感染状況があったか知らないけど、はい、そうじゃないじゃないね、はい、そしてそういう場合は俺は普通に考えてかなり少ない事例だと思うんだよ、うん、その、うん、無茶したりなんかっていうのはね、はいはい、まああのパーセントって言ったら 0.1% もないぐらいでしょう、うん、多分、うんうん、それなのにこんなことをわざわざ公に、うん、東京女子医大はもうしゃそれともこれこんなに大きくなると思ってなかったのかね、この人はね、このこれはここは
ねえ、まあ女子医大、うん、まあいろいろありまして、うん、去年6月にはコロナの影響で大幅な赤字が見込まれるとして、うん、まあ上半期のいわゆるボーナスを支給しないっていうのをね、うん、こう明らかにして、まあその後、まあボーナスは支給されたんですけど、やっぱりこう職員の方のコメントとして、コロナ禍が長引いている状況だからこそ、医療従事者のモチベーションを保つ方策が本来は求められているはずじゃないか、大学がやることはこれに逆行することばかりだと。
だからさっきの話に変えるわけじゃないけど、うん、医療自体、はい、医療逼迫、ね、うん、自体緊急事態宣言だと、はい、いうことになっちゃうわけだよ、はい、ここをちゃんと適切な給料も払わなくちゃいけないし、はいはい、休んだら休んだって手当てもしなくちゃいけないし、はい、でそれがもう当たり前の話で、それを何かが人数が足んなくなったりね、うん、まあ、この民間とのこうなんかこうベッド数の割合がうまくいかなかったり、しかもなんかこう民間で一床用意するのに1950万だっけ、
はい、
ね、
はい、
1950万支給するって言ってんだけど、うんうん、まあ、ちょっと昨日新聞の支給率を見たら何パーセント出してた、これ
まだ 0.3% しか、
0.3% じゃん、 0.3% じゃん、もうだから何か別の働きがない限り、この、 あの逼迫した現状は変わらなく、このまま行くっていう話だよ、うん、まあ、どこに問題があるのかね、医療かね、政治かね。さあ今日は始めましょう。